どうもこんばんは。はい、セラガリさんのコネラジ、今日は水曜日でございます。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、レギュラー放送ではなくですね、ゲストをお迎えしてちょっとお話を伺っていくという回になっております。まあ、6月に本当になんかこう国会大荒れでいろんな法案がこうバーッと通って、で中にはこうね、僕は いろいろ発信してた入管法もそうですけど、なんか問題のあるこう法案もたくさん通って、こう正直僕も追いつけてへんなっていうところがあったんですよね。でそのうちの一つがあの LGBT 理解増進法で、まあ、情報はいろいろ見てはいたんですけど、ちょっとなんか解像度自分の中でも荒いなみたいな状況だったんですね。で、そのタイミングぐらいで、僕がいつもこう、お仕事している方がですね、まあ普段こう政治とか世の中の話をしないかの、その方とはしないんですけど、まあ、LGBT の法案通ったら、男性が女子トイレとか女子風呂入るんでしょって言ってて、あ、それは違うぞっていうことは分かって、僕なりにこう話したんですけど、なんかうまいこと伝えきれなかったし、改めて、あ、俺、なんかよく分かってないなと思ったんですよね。で、やっぱり LGBT 理解増進法の理解を増進していかなあかんのちゃうかなという、ところもあるのかなと思って、今日は、ちょっと、ゲストをお迎えしてこのことについてお話を聞いていこうかなと思っております。ということで、早速本日のゲストをご紹介していきたいと思います。お二人、お呼びしております。まずは、この方、性的マイノリティに関する政策や法制度を中心とした情報を発信する一般社団法人フェア代表理事を務め、ご自身もゲイであることをオープンにしながら、さまざまなメディアに、ジェンダーセクシュアリティに関する記事を執筆されていらっしゃいます、松岡宗嗣さんです。松岡さん、はじめまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、本当に僕もラジオで荻江チキさんのセッションよく聞いてるんですが、セッションで僕松岡さんのことを拝聴してですね、
はい、ありがとうございます。
それ以来こうツイッターとかいろんなこう記事書かれてるのをチェックさせてもらって、本当に今日はよろしくお願いします。
こちらこそです、いつも拝見してます、よろしくお願いします。
ありがとうございます。そしてもう一方、トランスジェンダー女性の当事者で、レインボー東京北区代表として様々な活動をされていらっしゃいます時枝みのりさんです。時枝さん、はじめまして。
はい、はじめまして。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
時枝さんも、セッションに出ていらっしゃるのを、お聞きしてですね、今日またいろいろ直接お話聞けるの楽しみです。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
はい、ということで、まあ、この LGBT 理解増進法について、まあ、30分しかないので、もう、ガンガンサクッといっちゃいたいなと思うんですが、まあ、改めてですね、まあ、6月に、成立した LGBT 理解増進法、まず、これ、どういう趣旨の法案なのかっていうのをちょっと教えていただきたいんですが。
はい、もう名前の通りですね、理解を広げましょうという法律になっていて、まあ、これまでやっぱりその性的マイノリティに関する法律ってまあほとんど何もないような状況だったんですけど、そのまあ性的指向やジェンダーアイデンティティ、まあ、つまり性自認という意味なんですけど、まあ、こういった性の多様性について学校だったり国、自治体、企業、いろんなところでまあふわっと理解を広げていきましょうねという、まあそういう理念法になっていると言えます。
なるほど。まあ理解をこう広めていこうという趣旨としてはまあいいものだなと思うんですけど、なんか僕がちょっと疑問に感じるのは、だいぶ理解ってもうなんか広がってきてるような感覚も僕の中であるんですが、なんかその段階なのかなという疑問もちょっとあるんですけど、そこら辺どうなんですかね。
あ、そうですね。これじゃあ私から言った後、時枝さんももしよかったらというところなんですけど、はい、そもそもやっぱりまだまだこう性的マイノリティをめぐってはいろんな困難とか差別の実態がやっぱり根深く残っていて、まあ、例えば学校でのいじめ、まあ、当事者の半数ぐらいがまだいじめを被害を受けていたりとか、会社のハラスメントもまだ深刻だったりとか、当事者の場合だと結構何倍もこう自殺未遂の割合が高かったりとか、やっぱりまだ結構こういじめ、ハラスメント、自殺の燃料とかいろいろ高い状況なんですよね。で、その背景には確かに無理解っていうのは一つあるとは思うんですね。ただ、例えば同性婚に関しての賛成の割合とかはもう結構過半数超えていたり、7割ぐらいにも上っていたり、まあ、その性的マイノリティとか性の多様性尊重しようよね、それ大事だよねっていう理解は だいぶ広がってきてるとは思うんですけど、一方で、まあ、関心がなかったり、まあ、まだまだ差別的な認識の人が一定数いるのは事実なので、まあ、理解が必要であるというのは事実だとは思います。ただそもそもこう法律を作ろうって言った時に当事者が常に求めてきたのはこう具体的にこう行動をちゃんと規制してほしいということだったんですね。あなたがどんな考えを持っていても、例えば内心で差別的な考えを持っていたとしても、例えばそのトランスジェンダーであるということを理由に例えば就職の面接を打ち切ったりとか、またはその不動産を貸さないとかサービス提供を拒否するとか、そういったこう行動をちゃんとまあ禁止してほしいということを求めていたんですけど、それが2015年ぐらいからこう議論が進んでいく中で、なぜか差別禁止ではなくて理解を広げるってい う, こうふわっとした内容に変えられてしまって、そのまま議論が進んで2年前のオリンピックのタイミングで、とりあえず今の政治状況では何もないよりはこれを作った方がいいだろうということで超党派でこう理解を増進する法律が合意されて、そして提出に至ると思ったらすごく自民党の中でも強硬な反発が起きてしまって、棚ざらしにされて、そしてまた2年後今年荒井元首相秘書官の差別発言とか、岸田首相が同性婚で社会が変わってしまうとかいろいろな発言とか、G7 のサミットとかいろいろなきっかけがあって、理解増進法というものが、成立の機運にが盛り上がって最終的に、一応できたけれども、後ほど話すと思いますが、内容がこう交代に交代を重ねて、これはもはや理解を増進する法律ではないんじゃないかと、そういうような経緯になってしまったというところです。武田さん、ありますか。
今回の、いわゆる LGBT 法案なんですけれども、冒頭に理念と、失礼しました、目的と、基本理念という、2つ最初に分けて書かれてありまして、どういうことが書いてあるかというと、多様性を受け入れる、精神の寛容、それから、多様性に寛容な社会の実現、それから、共生する社会の実現ということを、3つ大きく分けて、書いてあるんですけれども、こう寛容って言葉ってあまりこう聞き慣れないと思うんですけれども、そもそもつまり、何でしょう、こう皆さんのまだ受け入れる体制、そういったこう土台がまだしっかり出来上がっていないから、少しずつ理解を広げていきましょうと。その中で、LGBTQ 当事者の人たちもそうでない人も一緒に、寛容な社会、共生社会を一緒に実現しましょうということで、一見こう、いいんじゃないのっていうような形では書かれてはあるんですけれども、私はLGBT 法連合会の方にも関わっているんですけれども、この法律だと何がダメかっていうところを、さっき松岡さんもお話しされていたところですけれども、こう例えば同級生から振る舞いが女っぽいぞとか気持ち悪いとかって、そうしてこう学校でいじめられることってあるんですよね。男らしくしろとか、それから2つ目、雇用差別ね、松岡さんもおっしゃった、面接の際に雇用、戸籍上性別と違って戸籍上の性別と違った、スーツを着ていったら、トランスジェンダーということを理由に、お帰りくださいと言われる。それから自殺のリスクですよね。レズビアンで、これ法連合会のホームページに上がっている資料をちょっと読み上げているんですけれども、レズビアンであることを理由に、職場でも孤立してしまい悩んでしまったが、誰にも言えずに、自死をしてしまったと。でその家族は娘がレズビアンであり、それを理由に悩んでいたことを遺書を通して初めて知ったとかですね。こうした差別禁止法があれば、そうしたこういじめの未然の防止であったりとか、そうした雇用の差別、そうしたものの差別的扱いを禁止する、それから自死についてはそうした当事者や関係者の相談や支援の体制がきちんと整備されていきますよというところで、つまり本当に困っているその当事者を救うものではない、ある種こう理解しましょうねというようなオブラートに包んだような感じ、印象を、私個人的には感じてますね。
なるほど。さっき松岡さんもおっしゃってましたけど、こう世の中的にはこう多様性とか、共生社会とか個人個人を尊重しましょうというなんか考え方の方に向かっていこうのねというなんかこう流れはできてるけど、やっぱ実際まだまだこう偏見差別意識が残ってる人がいたり、具体的な差別の扱いを受けるというなんかそういうこうまだまだそういうのが残ってて、それってこう理解を増進していくこうよりもうちょっと踏み込んだのが必要じゃないかとか、 差別をできないようにしていこうというのに、じゃあ今回の法案がつながるのかっていうところが僕すごいちょっと気になるところで、まあ、今日はそういったところもお伺いしていけたらなというふうに思うんですが、まあ今回のこの LGBT 理解増進法を成立するまで、なんかこういろんな議論がこうの流れがあったと思うんですけど、まあ、簡単にで結構ですんで、この成立するまでのこの経緯とか、なんか知っておくべき背景などあれば教えていただけますか。
はい、ちょっとさっきの話と重複しちゃうところもあるんですけど、もともとその2015年頃にですね、超党派の LGBT 議員連盟というものができて、本当に自民党から共産党までいろんな政党の人たちが議員さんが集まってこの課題を考えようと。で、まあ、法整備の機運っていうのはそこからすぐできたわけじゃなかったんですけど、ただやっぱり東京オリンピック2020年、まあ、延期して2021年になりましたけど、まあ、これもあるので、やっぱり法律必要なんじゃないかみたいな議論が進んでいったんですが、その時にですね、まあ、野党からは差別解消法といって、まさにその差別を禁止するような、そういう法律が提案されていくんですけど、やっぱりこう自民党としてはそう差別禁止という考え方にのっとることはできないというところもあってか、その個別にその自民党 LGBT 特命委員会という、まあ、その党内の別の、まあまあ、委員会が立ち上げられてしまって、まあ、そこから提案されてきたのが LGBT 理解増進法というものだったんですね。まあ、つまりは差別禁止と理解増進がこう二項対立化されてしまって、もう本来はそもそもその差別禁止をした上で理解を広げるって、まあセットで本来語られるべきだと思うので、私はこの二項対立自体が問題ではないかと思ってるんですけど、まあこういう経緯でまあ考えがまあ作られてしまったと。で、残念ながらそこからすぐ法整備の機運には至らなかったんですけど、オリンピックの時ですね、2021年にまあ理解増進法というものが提案されて、まあ今の状況ではその野党が提案する差別解消法というのはもちろん成立できないので、一旦まあこの理解増進というもので、まあ、その何て言うんでしょう、合意をして提出しようと、内容よりはあった方がいいだろうという機運だったんですが、できなかったと。で、そして2年経って今年もう一度議論があったんですけれども、2年前の時は私も確かにこう何もないよりはあった方がいいのかもしれないという、まあ、例えばこれまでこういわゆるこう性的マイノリティ関連の施策って、じゃあ文科省が通知を出しました、学校に通知を出しましょうとか、厚生労働省、じゃあ職場でこういうハラスメント対応していきましょうと、まあ、そういう個別の施策っていうのはちょこちょこやってはいたんですけど、いわゆるこう窓口みたいなものが一切なかったので、今回こう内閣府に担当の窓口ができて、そしていろんな行政のそのまあ中央省庁が連携する、そういう窓口、まあ、連絡会議ができるので、まあ、そういう点とかは確かに評価できるポイントもあるのでいいのかなと思ってたんですが、本当にこう最後の最後にこう土壇場になって、議論の内容、例えばその超党派で2年前に合意した内容がまず反故にされて、そこから自民党公明党のその与党で修正がされた時には後退し、さらにはこう維新と、そして国民民主党の提案する内容を丸呑みする形で再度修正されたんですけど、その内容ももっとこう後退してしまって、なんだかこう理解増進ではなく理解を抑制するような法律になってしまったんじゃないか、まあ、そういうように捉えている法案になっています。
なるほど。だからまあこう世の中的な流れもあるし、たくさんの人が要請しているという事実もあるけど、でもなかなかこう前に進まない、むしろなんかこう後退して、一応これだけやっといたらいいでしょうっていうようななんか感じが僕は、印象としてあって、でなんかね、なんか僕ちょっと感じるのは、この LGBT 理解増進法やらななっていうタイミングって、なんかオリンピックの前にはやらななとか、G7 始まるまでにはやっとかんとなみたいな、なんかどこに向けてやってんねやろうみたいな、なんか そこがちょっとなんかモヤモヤしたりもするんですけどね。一応なんか世界各国に顔向けできるぐらいにはしとこうみたいな、なんかそんな印象があるんですけど、なんかほんまにこう困ってる当事者に向けてどれだけこう今回の理解増進法がなんか救われるものになったのかなというのはちょっと疑問だったりします。で、まあ、先ほどからもお二人がおっしゃっているように、まあ、この、法案の問題点が様々あるということなんですが、まあ、早速この問題点についてちょっとお聞かせいただきたいんですが、時枝さん、どういった点がまず考えられますか？
はい、そうですね。まず今回の法案について、まず、まあ、与野党で、まあ、議論のポイントとなったところが、まあ、性自認、まあ、性同一性、ジェンダーアイデンティティとそれぞれ、3つの法案が文言が違っていたんですよね、提出された文言が。で、まずその文言について、 どういう、まあ、背景でその文言が出てきたかっていうこともありますし、どういう意味があるのかっていうところもそうですよね。性自認というのは自分自身の性別をどういうふうに認識しているかっていう言葉なんですけれども、その解釈をめぐって、まあ、例えば性別を、まあ、昨日は女性だった、今日は男だとかいうふうに、そういうふうにコロコロ変えれるものだっていうような誤った認識が広がってしまった。で、まあ、そこの文言が、まあ、非常に、まあ、ちょっと争点といいますか、こう、揉めた部分でも一つではありますよね。で、それから、自治体でですね、すでにこう、地方公共団体で制定されている、まあ、条例、まあ、いわゆるこう、差別禁止条例とか作ってる自治体もありますけれども、そうした LGBT の性の多様性に関するそうした条例が、まあ、今後ですね、この法案を受けて、果たして本当に影響がないのかどうかっていうところですよね。またはその、これまで自治体が積極的に取り組んできたそういった取り組みが、この法案によって後退してしまうのではないか。またこの法案を利用してですね、自治体に物申すことができると。何かちょっと国の政府が言ってることと違った取り組みしてるんじゃないですか、お宅の自治体さんということで、まあ、ちょっとこう注意を受ける可能性もあるかもしれません。で、まあ、国会の答弁ではそんなこと、そういうことはないって言ってるんですけどもね。あとは、まあ、学校教育の分野において、まあ、一番教育の分野が本当に大切だと思うんですけれども、うん、そうした子どもたちにどういうふうに LGBTQ の教育を教えていくのか。で、この法案にも書いてあるんですけどもね。周囲の、まあ、理解を得ながらってところを書いてるんですよね。うん、つまり、周囲の強い反対があればですね、こう結局そうした理解も進まないっていう可能性もあります。それから、これまで草の根で活動してきた民間団体、いわゆるこの当事者団体ですよね。そうした民間団体等の自発的な活動の促進という文言が実は削除されてしまったんです、実は。なので、本当に、実はこれまで活動してきたそういう人たちと一緒に連携しながら取り組みを進めていくのが本来の私は筋だと思うんですけれども、いや、この民間団体というのは結局何でしょうね。先進的なことをやりすぎるから、ちょっと歯止めが必要なんだっていうことで、この法案を理由にちょっとこうストップをかけられると。つまり政府にとって都合のいい団体や人とかが、まあ、動いて、そういった、まあ、誤った理解とまでは言いませんけれども、こうちょっとこう、私たち、まあ、私たちと言いますか、こう、本当に当事が困っていることを解消してほしいような教育にはならないような、印象も感じています。それから、一番最後にですね、これいろんな方がおっしゃってるところなんですけれども、この法案の中で、まあ、12条っていうところにですね、
すべての国民の安心に注意をする、はい、そのための支援を作るっていうのが入ってますね。
そうですね。で、それに基づいて、指針、まあ、いわゆる基本計画や指針を作成すると政府は言っていて、まあ、つまり、まあ、多数派の、まあ、そういう配慮であったりとか、そういう理解を尊重しつつ、まあ、当事者の理解というのを進めましょうと。つまり、なんでしょう。マジョリティ、ね、さっきエモヤンさんでいいんですか、今日は呼び方。はい、
エモヤンで大丈夫です。
エモヤンさんが言っていた、本当にどっちの方向を向いて法律作ってんねんっていう、こういうことですよね。うん。
なるほど。なんか今の話を聞いて、いろいろとなんか大丈夫かなと思う点やっぱりあって、周囲の理解を得ながら進めていくって、でもやっぱり数の多い側、マジョリティ側の人たちのなんかこう無理解とか無関心がまだまだこうある中、それを理解してもらおうと思うとなんか多数派に潰されるみたいな、なんかマジョリティ、マイノリティの構造がある問題で、なんか、その景色めっちゃ見てきたぞ、みたいな。理解しようとしないマジョリティが、マイノリティの声を聞かずに潰してきた。むしろ声上げてる側に問題があるぞ、みたいな言説で、なんかこう、攻撃してるぞ、みたいなのが、なんかよく見られてきたし、なんなら、民間団体の活動って先鋭的っていう、その考え自体がもう、ちょっとなんか、攻撃的な気もするんですけどね。
入管法でもありましたよね、同じ議論がね。まさにその支援団体をこう名指しをして、まあ、その問題が支援団体にあるかのような そういう話っていうのはこの人権とかマイノリティの問題でも本当によく出されてしまうとかやり玉に挙げられてしまうポイントかなと。
確かおっしゃる通り、支援者側に問題があるっていうのとこう似たような重なる部分がありますね。でどうでしょうか、はい、
こういう何でしょう、私たちっていうこうちょっと主語が広いですけれども、まあ、いわゆるこう LGBTQ のこうしたこう理解を広げようとか活動していくことってある種こうリベラルとかね、左左派っていうようなくくりで扱われることがあるんですけれども、その本来その LGBTQ の人たちの人権を守るっていうのはいわゆるあの憲法が保障しているその全て、あの法の下に平等っていうところであったりとか幸福の追求だったりとか、こう何でしょうね、左とか右とか関係がないというかですね、そんなこう政治的なそうしたもので利用されるようなものではないと感じてるんですけども、今実際に LGBTQ はもう政治的なテーマになって、こうした左とか右とかそうしたこうある種分断を招くような構図で使われてしまってるってところも事実なんですよね。
そうですよね。またこの与党の数の多い側の人たちによるなんかこう差別発言がすごく多く見られてて、例えばね、岸田さんの秘書官だったあの方いらっしゃるじゃないですか、あの新井さん。
新井さんですね、はい、
新井さんなんかも、まあ、そういう発言をしてて、でなんかこう与党の中に自民党の中にですね、なんかさこれ俺らがやってんの差別って言われたら困るしとか、なんか俺らがに対してなんかこう先鋭的に抗議されたら困るし、そうはならんけど一応対外的に国際的には批判されへんぐらいになんかやってる感は出しとこうみたいな、なんかその俺らが困らへんようにし、俺らのなんか考えが攻撃されへんようにしたいという、なんかそこもすごく見えるんですけど、どうですかね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。そもそもオリンピックという外圧のためにとか、まあ、その差別発言が批判されたから、 G7 があるから、まあ、そういったもので法案というものが動いていって、さらに理解増進という骨抜きの状態のまま、まあ、議論していけばいくほどこうアクセルをしながら常にブレーキをかけるような、もう多数派の人にこう留意するような、多数派の人が安心を感じられるようなその範囲でしか理解を広げられませんよとか、学校で理解を広げるためにはその家庭や地域住民からその協力を得られないとダメですよとか、つまりはその家庭中地域住民から反対が起きたらダメですよとか、やっぱりそういった留意点というか、まあ、マジョリティへの配慮というものが常に追加されていて、で当初あの差別禁止への反対のロジックの中の一つには、なんかこう不用意な差別発言がこう何かこう糾弾されてしまうんじゃないかみたいな、まあ、これはまさしくその、まあ、加害者側というかそのマジョリティ側がその理解がないことによる差別発言が何か糾弾されたらそれは怖いからっていう、それでしかないんですけど、そもそも差別禁止っていうのは何かその発言を禁止するものではなくて、いわゆる行動をその、まあ、クビにするとか学校から追い出すとかそういったものを禁止するものなので、そもそも認識としては誤りなんですけど、まあ、それを置いておいたとしてもやっぱりこう常に自分たちがこう糾弾されたくないとか、自分たちがその対象となりたくない、まあ、そういう意図を感じざるを得ない、そういうような状況だったのかなとは思っています。
いや、そうですね、この、まあ、僕だって誰だって、まあ、差別しちゃう可能性ってのがあるわけ で差別ですよって言われた時には、まあ、じゃあ自分はどうやったんやろうってこうやっぱ一回自分に目を向けるべきなのに、なんかこう差別って言われた時に謝りたくないし認めたくないから逃げ道を作ってるようにやっぱちょっとどうしてもこう感じてしまうんですよね。
政治の世界って結局その、まあ、どういう政策をするかとか、あのどういう、ね、あの政治をするかってもちろん大事なんですけれども、選挙なんですよね。結局選挙に勝たないと政治家になれないわけですよね。そうすると、まあ、ある種こう組織票を持っている団体とか、まあ、いわゆる宗教右派の団体とかがですね、まあ、そういったこう組織の票で、まあ、政治家を当選させるってことは、まあ、これまでにも過去にもあったわけですよね。で、ある種そういった宗教右派のそうした団体の主義主張を、まあ、政治家は、まあ、汲み取ってと言いますか、まあ、おもんばかって政治をしないといけないというところもありますので、結局どっちの方向を向いてるかっていうと、まあ、そういった選挙を勝たせてくれる人、つまり、結局その、まあ、当事者議員、石川大我さんという方が今参議院でいらっしゃいますけれども、その LGBTQ の票はどれくらいなんだっていうことなんですよね。 で、まあ、結局、まあ、あの石川さん当選しましたけれども、その結局、まあ、ある程度どれくらいの票が集まったかって結局公表されるわけですね、数値として。そうすると、まあ、LGBTQ ってもともとその何でしょう、まあ、3% から 8% とか、うん、まあ、そういう数字がある種あって、まあ、これはあの大手広告代理店がまあそういう戦略を打って、まあ、世の中にそういう認知を広げていったっていう、そういうマーケットがあるわけなんですけれども、まあ、それを置いておいたとしても、そもそもまあマイノリティの人たちで、結局じゃあその当事者の議員、まあ、国会議員というのもまだまだ数が少ないですし、その意思決定の場とか政策の決定の場とかにその、ね、きちんと当事者が入ることが大事だって何回も何回も言ってるんですけれども、うん、そこになかなか入れない。だから結局その国会でもこの法案作る場面にどれだけの当事者が関わったんだっていうことだと思うんです。もちろん私たちはこういろんな要望とか上げたりとか、こう物申したり署名活動したりとかキャンペーン打ったりとかいろんなことやるんですけれども、それが結局保守派のその人の耳に入らない。うん、結局その人たちの周りには反対派、つまり反対派というか、まあ保守系のそういう LGBT を反対する人たちばかりしか周りにいないので、私たちの声というのがなかなか届きづらい。だからこういう法案になってしまったっていうこともあるんじゃないかなと。
いや、まさにあのどっち向いてやってんねんっていう、その当事者の方じゃなくて自分を選挙を勝たせてくれる人たちを喜ばすためにこうやってるんだったら、やっぱ改めてこうなかなかそれじゃあ前に進まんぜとちょっとねもどかしい気持ちになったりもしますが、まあコメントでもたくさんいただいているんですが、まあこの LGBT 理解増進法に関するこう議論の中で、まあ男性が自分のことを女性だと自認、自称さえすれば、自称さえすれば、まあ、女子トイレや、まあ女風呂に入れるようになってしまって混乱が起きるじゃないかというような、なんかそういう議論がこう盛んにこう行われていたように思うんですね。まあこのことについてどのようにこう我々は考えればいいのかっていうのをちょっとお聞かせいただきたいんですが、
池田さんから、そしたらお願いしていいですか。
私から、はい、まずです、はい、まずこのトランスジェンダーについてのこう基礎的な理解というのがまず圧倒的に不足していると私は感じるんですよね。まずトランスジェンダーがどういうふうに暮らしていて、どういう生活実態があるのか、つまりその性自認、つまり自分のそういったこう認識する性、まあ、法案でいうとこのジェンダーアイデンティティですけれども、そういうものは自分で決めれないんですよね。自分で決めたりこう選べたりするものじゃなくて、こう自分ではなこうなんかそういうもどかしさを感じながら、違和感を感じながら暮らしていると。また、自分がこう、人からどういうふうな性別で見えているのかとか、見られているのかとか、非常にこう、ある種こう、なんでしょう、女性から、例えばね、エモヤンさんが明日から女性になってくださいって言われても、いきなりなれるわけじゃないですよね。
なれないですね。
いきなりその、だってこう、洋服とかメイクだって、こう、その瞬間的なことはできるかもしれないですけど、じゃあそれで本当にこう、何年も生活してみてくださいってなったら、やっぱ大変ですよ。それはやっぱりこう1日2日のそんな即席でできるようなものじゃなくて、あの人によっては1年2年3年とか、私の場合もあの10年くらいとか、あのすごく長くかかったんですけれども、それぐらい長いこう性別移行期間っていうのを経て、こう自分の性別をこう変えていくわけですよね。変えるというのが自認する性に近づけていったりとか、そういうふうにするわけで、そうしたこう何でしょう、トランスジェンダーの人たちが、トランスジェンダー女性の人があたかも女性スペース、いわゆる女性専用スペースに侵入してくるかのような、しかも侵入してくるだけじゃなくて、そうした性暴力であったりとか犯罪を犯すかのような、そういうこうレッテルを貼られるっていうのが非常にこうとても悲しいですよね。
うん、いや、なんかこの SNS でやたらなんかこうバズってる投稿の中で、なんか私もう完全にこうこの方はこう男性の方で、性自認も体も男性の方が、なんか女子風呂に入りたいから、あの今からこの格好で行ってきますみたいな、なんか女装っぽいなんかやつを自撮りを上げて、でなんかこうそれが広がってるのとかをこう見たりしたんですよね。だからそういうんじゃないよと、女子風呂入りたいから俺は心は今日は女性なんで今日は女子風呂入ってきますなんてことはないわけですよね。でもしそういうことが起きたら、それは別に LGBT 理解増進法があろうとも、それは法律で取り締まれるということですよね。
そうですね。まずその理解増進法案っていうのは、 何か個別の事象に対して何か対応する法律では全くなくて、あくまでゆるっと理解を広げていきましょうという法律なので、まあ、これまでの運用とは変わらないです。そのトイレだったりお風呂の運用は変わらないので、まあ、もしまさにそのトランス女性の実態としてはその性自認に従って入れるっていうこと自体がそもそもすごくハードルが高くて、周りからどういう性別で見られているかすごく慎重に判断して利用したり、まあ、ほとんどなかなか利用できないということの方が多いんじゃないかなと思います。その中でもしそのこの法律を悪用してそういうことができるという勘違いをしているのであれば、それは、まあ、すごく問題ですし、そのことはできないというふうに言えます。で、たとえ差別を禁止する法律ができたとしても、その差別禁止っていうものはその合理的な理由のない区別っていう意味になるので、その例えばトイレの場合どういう基準で使えるか、お風呂の場合はどうかっていうのはそれぞれ個々の状況によっても基準が異なるので、例えばもう国会でもあの厚生労働省は答弁してますが、例えばあの公衆浴場に関しては身体的なその特徴に基づく男女の分け方っていうのは合理性があるということになっているので、いわゆる性別適合手術を受けていない状態ではなかなかそれはその自分の望むそのお風呂っていうのが利用できない。これはでも当事者も一番よく分かっていることですし、そんなこう今日は女だからっていうと女湯に入れるわけがないっていうのはそれはもう当然のことであって、やっぱりこういった丁寧な議論っていうのが全部こうあのなんていうのないものにされて、やっぱりこう極端なそのイメージとかで語られてしまって不安だけが広げられているというような、そういう状況なのかなと思います。
なるほど。だからなんかこのトランスの差別をこう煽るという、なんかその、一点においてなんかこの言説がこう持ち出されているような、なんか僕感じがするんですね。でもその先ほど時田さんがおっしゃってた実態を見てくれっていうのってすごく大事だと思うんですよね。そのじゃあこれまで自分がトランスジェンダーとしてなんかこう違和感を感じたり悩みを感じたりしながら生きてきた方が、じゃあそういきなり大胆にその女性のお風呂にじゃあ入るのかというと、なんかそれってなかなかこう想像 しづらいのかなと思うんですけど、
ある種こう今の社会というのはこう、まあ、男女二元論、まあ、男と女っていうのが、うん、ある種はっきり分かれてるものだっていう、そういう、まあ、そういう考えが強い、根強いですよね、いまだに。で、男らしさだとか女らしさって言われる、いわゆるその家父長的なジェンダーロールというのが強い中で、トランスジェンダーっていうのはそういうこう自分の性っていうのをこうどう表現したらいいかっていうところでものすごくやっぱ悩んでるわけですよね。それがこう何でしょう、ある種こう男女の垣根をなくそうとしてるとか、なんかその婚約をなんか推奨しようとしてるんだとかですね、なんか女子トイレをなくそうとしてるんだとか、まあ、そういうふうに捉えられてしまうというのは非常に、まあ、ちょっとこう本質を見誤ってるような気がしますね、私自身。
なるほど。そうですよね。だからなんていうか、まあ、まず大前提として、まあ、今日は私は男性ですとか、まあ、そういうこう今日は私をこれで女性風呂に入ります、体は男性だけどみたいなことはまずないし、で女性だろうが男性だろうがトランスの方だろうが他人に対してこう盗撮したり同意のない状態でこう性的なことを仕掛けたらそれはもう犯罪やし、そもそもそれはもう LGBT とかトランスジェンダーとか理解増進法とかそういう文脈とは違うところでそれは普通に性暴力としてやったらあかんよっていうまずことで、で今のその先ほど松岡さんからも教えてもらった厚生労働省が国会の答弁でも言ってた、今のところ公衆浴場でじゃあどう区別するかっていうのはこう、身体的特徴に基づいてじゃあ女性風呂女風呂で分けていきましょうということになっていると。でじゃあこれが果たして合理的なのか、じゃあそれもじゃあ温泉とか公衆浴場を利用したいトランスジェンダーの方がいたらそれはちょっとなんかあのその人だけその権利が奪われてるんじゃないかっていう議論はあるとは思うんですけど、でも現段階そんなトランスへのジェンダーの方に対してなんかすごくお風呂入ってくるんちゃうかトイレ入ってくるんちゃうかと恐怖を感じたりそれを煽ったりするような必要はないのかなと僕は今感じたんですけど、どうですかね。
そうですね、あのやっぱりまずあの本当に時田さんがおっしゃった通り当事者のリアリティを知ってほしいと思っていて、 そういうこう加害者としての位置づけみたいなもの自体がまずすごく作られたイメージだったりとか、やっぱり実態に沿っていないものだと思うので、そこを本当に知られるべき、知ってほしいなというふうに思っています。で、同時にやっぱりそもそもその、不安を感じてしまうその背景には、やっぱり性暴力自体が軽視されてきたとか、トイレでの盗撮だったりとか、いろいろな犯罪が確かに軽視されてきたものはもちろん事実としてあるので、そこはまず防犯だったりとか対策をしっかり取っていくっていうことはすごく大事だと思います。性教育を充実させていくこととか、もっとこう対応としては強化していくこととか、本当にそういった議論を進めていく中で、トランスであってもシスジェンダーの人であっても、本当にこう安心してトイレだったりお風呂を利用できるっていう状況にしていく必要があるかなとは思います。
うん、今回の法案の直後にですね、全ての女性の安心安全と女性スポーツの公平と守る、議員連盟というのができたわけですよね。で、結局ですね、これは女性スペースの安心安全守る、つまり男性はみんなそういう、こう犯罪や性暴力を犯すものだっていう、これはレッテルを貼ってるわけですよね。っていうふうに、一つ捉えることもできると思うんですよ。そうすると、何でしょう、こう、ある種、またそれは男女二元論をさらにこう、強化させてるというか、こう、男女雇用機会均等法とか、男女共同参画とか、共生社会とか言ってる、それにまた逆行してですね、女性と男性を分けて、いるような感覚も感じていて、むしろ男性の方がそういうふうに、なんていう、レッテル貼られてることにちゃんとこう男性も声を上げてほしいなと思うんですよね。で、今回トランスジェンダー女性ばっかりこう、ある種こうターゲットにされてる感じもありますけども、トランスジェンダー男性の方も、困ってる方もたくさんいるわけですよね。
いや、そうですね。だから、こうなかなかそのリアルを知ろうとか、そういう、知る場もなければ、どこで知ればいいかもわからなかったり、でなんか考えるきっかけがないとそもそも知ろうとも思えなかったりする中で、やっぱこうすごくリアルじゃないところでの恐怖が煽られた時に、なんかそれがブワッて広がって、なんかこう差別の眼差しが強化されちゃうみたいなところが、やっぱ、僕すごくこう懸念しているところで、だからなんかこれからも多分なんかこう、私は心は女性ですと言ってる人が、こんな例えば盗撮しましたって時に、ほれ見たことかみたいなこと言ってて、なんか絶対いると思うんですよ。でもなんか、いや、それはシンプルに性暴力ですみたいな、なんか応答もなんかちょっと必要なのかなとか、もう思うんですよね。なんかそういう、なんかほれ見たことかがこれから出てくるのが、なんかね、その度にまたなんか、いやまた実態を見てみましょうよっていうことが、なんか必要になってくるのかなとちょっと思いました。
例えばそうしたことが実際起きた時に、その報道とか、ニュースとかメディアでそういう取り上げ方についても、まだまだこう課題や問題があったりするわけですよね。つまり、なんかトランスジェンダー女性が何かやってましたみたいな、そういう犯罪をしてましたみたいな、なんか何かトラブルとか、そういう、こう、ある種なんかイメージ印象操作というか、そういったところもなんかこうメディアのなんかそういう、こう課題があるんじゃないかなと思いますし、こう男性はこう、女子トイレにこうなんか入ろうとするものとか、男性は女子風呂を覗きたいものだとかですね。こういうので、これまでにも過去にもそういう、こうメディアの漫画とか、そういうアニメとか、様々なものでそういう、こう切り取られ方ってありましたよね。なんかこう、そうしたところからもっと皆さんがこうアップデートしてほしいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。ではちょっとお時間も来てしまいましたので、最後に、なんかお二人ちょっと伝えたいこととか、伝え忘れたこととかあれば、ぜひお願いしたいんですが。
はい、じゃあ私から、この LGBT 理解増進法はもとも、そもそもやっぱ骨抜きの状態ではあるのと、その交代に交代を重ねてしまって、ある種その、反対というか理解を抑制するための口実になってしまう、そういう可能性があるんですけれども、一方でやっぱりこのどれだけこの社会全体でその性の多様性を前向きに尊重していこうっていう流れを作れるかによって、そういった反対を抑え込む 理解を抑制する動きを抑え込むこともできるんじゃないかと思っているので、まあ、ぜひこのむしろ法律を使って現場現場でその性の多様性について理解を広げていこうと、学校だったり職場だったり、それぞれの皆さんの場所で広げてくれたらいいなというふうに思っています。で、同時にやっぱりそのトランスジェンダーに対するバッシングすごくやっぱり激化してしまっている中で、ぜひまあ、冷静にもちろんその問題のある例えば事象だったり事件が起きたときに、そのもちろんその性犯罪性暴力自体をなくしていくっていうところの観点から問題視していく、そのための議論はもちろん重要ですし、不安をちゃんと受け止めて丁寧に語り合っていく、説明していく、議論していくことっていうのはすごく大事だと思ってるんですけれども、やっぱり同時に伝えたいのはそのトランスジェンダーのリアリティっていうのをちゃんと知ってほしいっていうところで、そんなにこういわゆるこう自分がそう思ったらすぐに何か男女別の施設を利用できるそういう実態はすでになかったりとか、すごくそう慎重に慎重に判断しながら日々使っていることとか、まあ、その例えばトイレに関してもその生理現象としてなので、そのトイレっていうものがどれだけ大事かとか、それがいわゆる男女トイレなのか、それとも多目的トイレなのか、そのどういうふうにこう環境を作っていくとこのみんなが安心して利用できるものになるのかとか、いろいろな観点からすごく議論は冷静に積み上げていく必要があると思っているので、まずはそのリアリティを知ってもらうところから議論が進んでいくといいんじゃないかなというふうに思っています。
竹田さん、いかがでしょうか。
はい、松岡さんと被るところもあるんですけれども、やはりトランスジェンダーについて の正しいこう知識や理解を、まあ、今回の、まあ、ことをきっかけに正しく知っていく、正しく理解をしていく、また知るだけじゃなくて間違ってる人がいたら、それは間違ってるよっていうふうに、伝えていくってことが大事だと思っているんですね。で、一つ、まあ、参考的なサイトをちょっとご紹介しようと思ったんですけれども、初めてのトランスジェンダーというですね、まあ、トランス 101.jp というサイトがあるんですけれども、こちらにですね、こうトランスジェンダーとは何ですかとかですね、まあ、こうトランスジェンダーとまあ、いわゆる性同一性障害とはどう違うんですかとか、まあ、そういったこういう初歩的な Q&A からこうちょっと、まあ、難しい事例なども紹介してるんですけれども、このサイトでぜひ、ね、いろんなことを学んで、くれたらと思ってます、視聴者の方に。それからですね、実際にこうあるトランスジェンダー女性の方に対してこう、まあ、殺害予告、いわゆるヘイトクライムがですね起きている実態も踏まえて、こうしたトランスヘイトが実際に本当にですね、こうリアルで起きるのが一番やっぱ怖いわけですよね。本当にそういった例えば加害行為とか暴力行為とか実際事件になってしまうことがやっぱり怖いこともあるわけですよね、実際。なのでそうしたこう何が問題になってるかってことをきちんと正しく俯瞰した目で見てほしいんです。トランスジェンダー女性がそうした女子ブラ女子トイレに侵入しようとしてくるところが問題にはなっていない、問題にはなってなくて、そうした不安や恐怖を煽っている、そうしたこうことが社会的にちょっと今課題になっているんだよと、こうアジェンダセットを皆さんこうアップデートしてほしいと思いますね。こう設定をこうちょっと切り替えるというか、そういうふうに、感じています。私からは以上です。
はい、ありがとうございます。今時枝さんから紹介していただいたサイトも、概要欄に、この後掲載させてもらいたいと思います。確かに、議論のテーマがそもそもなんか食い違っているところで、こう、当事者も不在のまま知識もないままなんか議論がおかしな方向に行ってるという光景って多分いろいろ起こってると思うので、はい、よかったら皆さんそちらもチェックしていただけたらなと思います。で、コメント欄でね、今ちょっと、一旦停止になっているようなんですが、まあ、例えばトランスのレズビアンの方が刑務所でレイプしたこともあるんだぞとか、実際起こってるんだぞと、そういうことがと。で、実際起こってることを議論すると差別だって言うじゃないか、それはおかしいじゃないかっていう方が、まあ、いらっしゃったんですけど、でもまあそれ、トランスのレズビアンの方がレイプしたから、ほら、トランスとかレズビアンの人たち危険じゃないかじゃなくて、それトランスとかレズビアンとか関係なく、それはだから性犯罪やぞと。だから、それをやったらあかんねやという性教育がやっぱり必要だし、それをこう属性とか成人に結びつけていると、やっぱりこう、結びつけることが差別になるんじゃないかなと思ったんですが、そこはどうですかね。
そうですね、一応補足としては、まあ、いわゆるその海外で起きているさまざまな事件というものが、そのいわゆるこう報道されるときにも、その背景にはやっぱり注意しなきゃいけないのは、いわゆる宗教右派の勢力だったりとかが、まあ、そのやっぱりその事件が実際にこう詳細として正しい情報を発信しているのかっていうのは、すごくグレーなものもたくさんあるんですね。なのでそれは一つ注意をしながら事件を一つ一つ見ていかなきゃいけないと。 たまにはやっぱりそれはフェイクニュースだったりすることもあると。ただもちろんそういったケースがないわけではないので、そこはあの事実としてあるというふうに思います。ただあの今回の例えば今取り上げていただいたケースとかも、まあ、実際にこうイギリスでもこの議論というものが起きているわけですけど、性犯罪の経歴がある人がそのトランスジェンダーの女性だということで女性の刑務所に入れるのかどうか、まあ、これは実際に入れなかった、最終的には入れないという判断が起きたんですけれども、やっぱりこれも一つ一つのやっぱりケースに応じて、やはりその性犯罪 の、まあ、あのやっぱりこう対象が女性の性犯罪というものが起きている中で女性の刑務所に入れる、それは確かに問題だろうというのは合理的な区別だと私は思うので、やっぱりそういう個別個別のケースに応じて対応していくということになると思うんですけど、やっぱりそれが今あのおっしゃっていただいた通り、何かこうあのグループとしてこういう傾向があると、こういう犯罪、例えばマイノリティ、例えば外国人、例えば人種的マイノリティとか、そういったものに紐づける形で、ほらこういう事件が起きたらやっぱり犯罪が増えるだろうかとか、そういうようなものっていうのがやっぱりデータだったりそういった検証もなく、あの抽象的なイメージだったりで語られてしまって、特定の極端な事件から紐づけられて恐怖が煽られるっていうのは、マイノリティだったりやっぱりどうしても多数派の人からリアリティを持って想像できない属性の人たちに関してはよくあることなんですよね。そこをやっぱり冷静にあの一つ一つ属性でくくるんではなくて、やっぱり個別で見ていく、行動で規制していく、まあ、そういったものの議論が冷静に積み重ねていけるといいんじゃないかなとは思います。
そうですね、本当に。で、その上で、じゃあ、それぞれが快適に暮らせるように、スペースをどう、していくかということは、まあ、本当にこれから丁寧で慎重な、議論が必要だということですかね。
そうですね。
はい、あのやっぱり性自認というのは、すみません、あの長くなって申し訳ないんですけれども、
いや、とんでもないです、とんでもないです。
あの外見上、わからないんですよね、性自認というのは、自分が認識する性別。なので、まあ、これ性的指向も相手には見えないですけれども、もちろん結局人からこう、そう、自分が、私はトランスジェンダーですとかですね、例えば私はゲイですとかレズビアンですとか、そういうことを言わないと相手の性的指向や性自認は分からないと、つまり見えにくいからこそそういう困難が分かりづらいということが、まあ、前提としてあって、でその中で、先ほど松岡さんもおっしゃってましたけれども、まあ、いわゆる先進国では、まあ、同性婚ができたこと、実現できたことによって、ある種こう宗教右派っていうのはこう政治的なこうテーマを失ってしまったっていうことがあって、でさらに LGBTQ の中でも脆弱な立場にある、まあ、しかも数としても少ないトランスジェンダーを、まあ、これがまあ使えるんじゃないか、まあ、つまり政治的なテーマとして、まあ、いわゆるそういったこうバッシングすることによって、いわゆる国民をこう扇動することができるんじゃないかと、まあ、そういう、こうレトリックが働いているということについても、まあ、皆さんがきちんとこう学んでいただければ、あ、ちょっとこの問題はトランスジェンダー女性が悪いんじゃなくて、性暴力をする人、つまりそういった行為を行う人が悪いんだっていう、こう認識に変わってくれると私は信じています。
はい、ありがとうございます。まあ今日聞いたお話、まだまだ本当にごくごく一部だと思います。先ほど時枝さんから紹介していただいたサイトも含めてですね、ちょっとまだまだ僕もいろいろとこう、リアルを知るということも含めて、理解をしていかないといけないなというふうに感じました。はい、ということでちょっと今日時間オーバーしちゃってすいません、お二人。
とんでもないです、ありがとうございます。
ありがとうございます。あの視聴者の皆さんもありがたいですよね、あの聞いていただいて
本当にありがとうございます。ということで、本日これで以上とさせていただきます。あとお二人の情報とかなんか書籍とかも、概要欄載ってるんでチェックしていただけたらと思います。あとなんか僕のライブ情報なんかも直近東京で、7月20日にやるのも載ってたりするんで、よかったら、よろしくお願いいたします。では以上です。本日、ゲストとして、来ていただきました松岡宗嗣さんと時枝みのりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。